If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜も昆虫学者で写真作家としてもご活動されていらっしゃいます砂村英力さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
ねえ、もう本当にこの文春新書、世界を支配するアリの生存戦略、面白いですよね。人とアリの関係っていろいろあると思うんですけど、実はアリ食べることもあるんですか？
あ、そうですね、地域によってはですね、はい、食べることです。アジアの方に行くとツムギアリっていうアリがいて、はい、まあ、それを食べたりとか、はい、中国では漢方薬としてトゲアリっていうアリの仲間が使われていたり、はい、フランス料理の高級食材にアリが使われたりとか、そういったこともあるようです。
砂村さん自身はアリは食べたことがあるんですか？
私はですね、ちょっと不意に食べてしまったことがあって
どういうことですか？
アリをですね、はい、研究のために捕まえるときって、はい、ストローのような器具を使って口でですね、息を吸い込みながら、はい、シュッてアリをですね地面から吸い上げるんですけど、はい、でそのストローを伝ってアリがゆっくり自分の口の中に入っちゃうことがあるんですね、
はい、
でそうするとですね、実は美味しくはなくって、ものすごく苦いですね。アリって蟻酸を持っていて、うんうんうん、それをですね口の中で一気に放散させてくる苦い辛い痛いっていう、
あ、苦い辛い痛い、
は
い、
痛いです
じゃあそんなに進んで食べたくなるようなものではなかった
ではないですね、はい、
さ、間違って食べちゃったって
こと？そうです、はい、
なるほどな。いや、これ皆さんどうですか、アリを研究してるといろいろね面白いことがありそうですよね、ということで今夜も昆虫学者で写真作家としてもご活動されていらっしゃいます砂村英力さんをお迎えしてお話を伺っていきます。今夜もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは砂村さんのプロフィールをご紹介します。砂村さんは1982年東京都のお生まれです。東京大学大学院にて外来種であるアルゼンチンアリの生態そして駆除に関する研究を行い、博士の学位を取得されました。この際東京大学総長賞を受賞されていらっしゃいます。その後住友化学株式会社の殺虫剤の研究開発を経て、現在は国立研究開発法人森林研究整備機構森林総合研究所にて害虫の駆除研究に従事されていらっしゃいます。また専門とするアリやカミキリムシなどの外来生物を材料に生態の記録や美術作品の制作も行っていらっしゃいます。ということで砂村さん、アリのご研究されてるわけですけども、この東京大学農学部っていうのは、はい、昆虫好きな学生が意外と集まるんですか？
そうですね、少なくはないですね一部います。
で、砂村さんも子供の頃から昆虫がお好きだったんですか？
はい、幼稚園の芋掘りの遠足で、はい、なんか芋掘らないでバッタを捕まえてたっていうことらしくってまあそれぐらいから好きらしいですね。
その昆虫って言ってもいろいろ好きな人いると思うんですけど、好きな昆虫によって性格違ったりするんですか？
そうですね、もしかしたら違うかもしれないですね。明確にこれっていうのは、うん、すぐには思いつかないですけど、うん、まあでもやっぱりアリ屋さんとチョウ屋さん、それから他の虫やってる人で、
なんか違いますね。
なんか人種の違いみたいな、なんとなく感じるようなことはありますね。
僕は個人的には子供の頃蝶々の研究してたんですけど、トンボなんかはどうなんですかね？
トンボ、興味としてトンボやってる方はすごく環境に対する意識高い人は多い気がしますね。
秋篠宮の悠仁さまはね、トンボされてますけど、やっぱりああいう環境に対してご関心があるんでしょうね、きっとね。
と思いますね。 希少種のトンボがやっぱり減ってきてしまってるとか、
うん、
まあ、そういったところにすごく関心持たれてる方多いと思います。
ですよね。このいろんな昆虫の中でアリということになると、やはりあの社会性ということになると思うんですけども、この本の中でも大変面白かったのが、その社会性の中でもその真実の社会性、新社会性っていう性質をアリが持ってるってことなんですが、はい、これあのどういうことなんですか、新社会性っていうのは。
はい、私たち人間も社会を作って、うん、まあ、社会生活を営んでると思うんですけれども、うん、アリですとかあの昆虫が作ってるこの社会性っていうのはちょっと違う性質のところがありまして、はいはい、まあ、それで真ってついてるんですね、はい、で具体的にはコロニー の、その社会の中に繁殖をするタイプの個体、
いわゆる自分の子孫を作るタイプ と、
はい、とそれから繁殖はしないでコロニーの集団のために労働だけするタイプがいるっていうのが、その労働階級ですね、はい、の個体がいるっていうのが主に真がつく理由になってます。
でそれが実は進化論的には非常にあの大きなテーマだったってことですね。
そうなんです。基本的に生き物って子供を作って繁殖をしないと継続していかないので、うんうん、はい、その子供を作らないっていうその性質がどうして残るのか、
はい、
まあ、基本的にやっぱり自分の遺伝子を後世に残してこそ、うん、あの生き物って存続していくっていうことになりますので、まあ、そういった中で自分の遺伝子をですね、自分自身が残さないっていうのが何でだろうっていうのがあったんですね。
これまさにそのあたりの最新の学説のご紹介なんかが今回の文春新書、世界を支配するアリの生存戦略の読みどころの一つですね。
そうですね、はい。なかなか高校の生物の教科書とか参考書でも載ってないような、うん、まあ、だけどそんなに難しくないような新しい学説出てますので、ちょっと思い切って紹介させていただきました。
大変面白く読ませていただきました。ですからあのまさにアリの社会を理解することが生物学の最先端の問題になってるってことはこの本からは伝わってきますね。
ありがとうございます。本当にあの生物の勉強をされている中学生の方だ高校生の方にも受験生の方にも面白く読んでいただけたらいいなと思って書かせていただきました。
ね、東大農学部ご受験される受験生の方なんか読むといいかもしれないですね。
そうですね、もし興味ありましたらぜひ、ね、
トンボ研究されてる方でもきっとアリは興味ありますよね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。あの砂間さん、あの実際にアリフィールドで研究されるときってのはどういうことされるんですか。
はい、私がやってるフィールドワークは主に、まあ、生態の調査っていうのもありますけど、どっちかというと駆除の研究のためにフィールドに出ること多いですね。
さあここでちょっとですねご紹介したいんですけどこれでかい。今あの実はスタジオの中で、ハイドロジェルってご著書の中でも紹介されてるんですけど、このアシジロヒラフシアリの駆除剤ということで大きいですね、思ってるよりね。
皆さんあの普通のアリの駆除剤っていうと、はい、例えば、はい、プラスチックのケースの中に少量のですね、毒入りの餌が入ってて、それをアリに持ち運んでもらって、
はい、
まあ、駆除するみたいなものが多いかと思うんですけど、これは非常に大容量になっています。やっぱり外来のアリっていうのがものすごく繁殖力が高くて、
はい、
個体数も多くなるので、通常市販されてるような製品だとちょっとビビたる量になってしまって、
足りないんですね、はい、このハイドロジェルの技術は砂間さんが開発に関わった。
そうですね、あの、まあ、海外の方で結構ハイドロジェルっていうスタイルが流行りつつあって、はい、まあ、それを日本に導入していって、でそれをもとに成分改正とかちゃんと環境に配慮した。
なるほど、それ大事ですよね。撒いた後にちゃんと分解されるっていうところまで考えて、なるほどな。そしてこの今回のですねご著書、世界を支配するアリの生存戦略の読みどころの一つが、実はこういう駆除の方法を開発するためにはアリの生態を深く理解しなければいけないってことで、なんかアリがあの口移しで餌を分ける、
ええ、はい、
その性質も大事だと。
そうですね、はい、アリがですねあの口移しで仲間に餌を分けてあげるんですけれども、うんうん、まあその時に毒入りの餌をですね一部の個体に食べさせて、
うん、
まあ、その毒をですね口移しでコロニーのメンバーに分けてもらって、
うん、
それでコロニー全体に毒を回らせて駆除しようっていう、そういうのが いわゆるアリのスコロリとかそういった製品の戦略になります。
だからアリの生態を本当にうまく利用してるってことですね。
そうですね。
あと私びっくりしたんですけど、成虫のアリが自分で消化できないものをまず幼虫に食べさせて、幼虫が一部を吐き出したのを成虫が食べるっていう習性もあるんですか？
は
い、
アリってお腹がくびれてると思うんですけれども、あれはですね、腰の可動域を広くして、いろんなことができるようになってはいるんですが、はい、逆に消化器官が非常に細くなってしまって、そういった意味で大きな固形物なんか食べられないんですね、はい、なので一旦ですね、寸胴で芋虫状の幼虫にですね、そういった固形物を渡して、で食べてもらって、で消化された液体状になったものを吐き出してもらって、働きアリが食べる、そういう仕組みになってます。
いやだから本当駆除って言うけど、本当にアリの生物学をちゃんと理解しないと駆除の技術もこれ開発できないってことですね。
そうですね、はい、もちろん大量に毒をばらまけばアリ全体を一網打尽にすることっていうのはできるかもしれないですけど、現実にはやっぱり環境にも配慮してやっていかないといけないので、アリの生態を最大限利用できるところは利用して、なるべく環境に影響が少ない方法で駆除をしていくってことを考えないといけないと思います。
まさにアリから人間と自然の関係、そして環境のことが見えてくるんだなと思います。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も昆虫学者で写真作家としてもご活動されていらっしゃいます砂村英力さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
砂村さん、今アリの研究されていて何が一番面白いですか？
そうですね、今戦ってる外来アリっていうのがやっぱり非常に強敵でして、これを駆除するのは無理だろうと思うような時もあるんですけど。
そんなに強敵ですか？
やっぱり一匹一匹はちっちゃいですけれども、地域全体に広がっていってしまっていたりすると、もう本当に巨大な社会を相手にしているようなことになりますのでもうちっぽけな虫ではなくて、本当にスイミーがですね、大勢で集まって、外敵から身を守ってる、そういうストーリーのように、外来のアリもですね、大勢で巨大な社会を作ってますので、さすがにだって数千キロ広まったコロニーを全滅は絶対無理だなと思うんですよね。
なるほどな。
そういった強敵といかに戦っていくかっていうところの、アリとの知恵比べみたいなところが一つ醍醐味かなと思ってます。
研究されてるアルゼンチンアリももちろんですけども、ヒアリなんかもマスコミで随分ね、取り上げられることも多くて、今関心高まってきてると思うんですけど、我々研究者以外普通に生活している人が気をつけた方がいいとか、こういうふうなところを注意した方がいいっていうところもしありましたら。
はい、ヒアリなんかの場合はやっぱりチクって刺されて痛いですので、すごく特徴あって分かりやすいと思いますけれども、やっぱり最初に侵入に気づくっていうのが一番大事だと思いまして、広まってしまうとそれだけコロニーも大きくなって駆除ができなくなりますので、なるべく早く気がつく。でそのためには、このアリは普通の日本の在来のアリじゃないなっていうことに気がつけるといいんですよね。そのためには家の中にやたらと最近アリが入ってくるんだよなとかそういうことがあれば、じゃあこれはもしかしたら外来のアリかもしれない、そういうふうに思いを巡らせていただけるといいと思います。
そしてこれアリについて問い合わせとか質問とかするときにはどうすればいいんですか？
はい、私の方にお問い合わせいただいてももちろん問題ないですし、基本的にはですね、こういった外来の問題になっているアリについては、市町村のですね、各自治体の方にですね、環境関係とか、生活関係の部署ありますので、そちらに最近アリが入ってきて困ってるんだけどっていういうことで問い合わせをいただくのがいいのかなと。
なるほどね。この放送、本当にこれ役に立つ放送になったなと、よかったなと思います。何よりもおっしゃったように、これ外来のアリかなとか気づくためには、何といっても自然に興味を持って理解することが大事だと思いますので、ぜひ、砂村英力さんの短著デビュー作でございます。素晴らしい本になりました。文春新書、世界を支配するアリの生存戦略、こちらを読みいただいて、いろいろ自然についての理解を深めていただけたらなと思います。この本まだこれから読むっていう方がいらっしゃると思うんで、これからの読者の方にメッセージいただいてよろしいでしょうか？
はい、この本結構 たくさんの話題詰め込んでおりまして、うん、これまでご紹介いただきましたように外来アリってどんなものなのかっていったプロフィールの紹介から、まあ、そもそもそのアリの進化の歴史みたいなところ、まあ、それからあのアルゼンチンアリをめぐって世界を旅した紀行文みたいなパートもありますし、それから駆除方法について書いてるようなものもあります。まあ、基本的には分かりやすく書いてるつもりなんですけれども、まあ、ご興味に合わせて読みたいところから読んでいただければなというふうに思ってますので、どうかよろしくお願いします。
はい、ぜひ私からも心からお勧めいたします。本当に面白く、そして役に立つ本になっています。ぜひお読みください。いろいろお話を伺ってきたんですけれども、この番組のテーマ夢と挑戦です。砂村さん、今後挑戦したいこと、そして夢何でしょうか。
はい、今回この本を書くにあたって、一つ先ほどご紹介していただいたハイドロジェルベイト剤っていうのを開発できた、うんうんうん、これが製品化されたっていうのが
本に間に合った、よかったって書いてありましたね。
はい、一つ良かったのかなと思うんですけれども、なるべく環境負荷をかけずに、かつ低コスト、まあ、サステナブルに外来アリに立ち向かっていく方法っていうのを今後も開発を続けていきたいなと思ってまして、まあ、そういったところで地球環境あるいはあの人類、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないですけれども、役に少しでも立てたらなというふうに思っています。
これ本当にもう素晴らしい夢ですね。本当にあの人間と地球の、そして自然の共存を考える上で、砂村さんのご研究がこれからね役に立つことをお祈りしております。このご紹介してきました砂村英力さんのご著書、文春新書、世界を支配するアリの生存戦略なのですが、こちらにですね砂村さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内しますので、もう少しお待ちください。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜も昆虫学者で写真作家としてもご活動されていらっしゃいます砂村英力さんをお迎えしてお送りしました。砂村さん、2週続けて本当に深くて興味深いお話だったと思います。本当にありがとうございました。
こちらこそ本当にありがとうございました。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート。今夜も昆虫学者で写真作家としてもご活動されている砂村英力さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。まあ、あの環境とね共生するというのは本当に難しい、だけど我々人類はどうしてもやらなくちゃいけないことだと思うんですけど、やっぱりね、あの砂村さんおっしゃってるようにアルゼンチンアリのような強力な外来生物、これね放っておくってわけにはいかないと思うんですよ。実際にあの非常に被害を受けて困ってらっしゃる方もいらっしゃいますし、でそこでその駆除ということになった時に、実はねアリの生態、どうやって彼らが生きているのか、どんな習性を持っているのかということを深く理解しないと駆除もできない、そして共生もできないということで、やはり我々ね地球のことをこれから考えていかなきゃいけないんですけども、とにかく第一歩として今よりもさらに自然のことに興味を持つ必要があるんだなと、そんなことをね砂村さんから教えていただいたように思います。ぜひ皆さん砂村さんのご本お読みいただけたらなと思います。それではお待たせいたしました、プレゼントの応募方法をご案内いたします。文春新書より発売中の砂村さんのご著書、世界を支配するアリの生存戦略、こちらに砂村さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。私茂木に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。こちらも聞いてみてくださいね。さて来週のお客様は小学館よりおよそ3年半ぶりの長編小説生殖期を刊行されました作家の浅井亮さんをお迎えします。来週もどうぞお楽しみに。
それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。